はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは暗記暗記とうるさいと思わない。暗記暗記とうるさいと思わない。おはようございます。暗記暗記とうるさいと思わない、ということなんですけど、まあちょっとおかしなタイトルですよね。実際誰か何か言われたんですかとか、アキラさん何か言われたのなんて思われるとちょっと困っちゃうんですけど、別に言われてないです。全然言われてないです。誰もみんな優しい人ばっかなんで、そんなにきつく言わないですから、みんな何も言わないですから、はいはいって聞いてくれるんで、どうなんですかなと思うんですけど、逆に自分自身でですね、暗記暗記言い過ぎかななんて思ったりするもんでですね、まあこういうタイトルにしてみようかなと思ってしてみたんですけど、まあ別に大はないんですよ。大した話でもないし、深いものでもないですし、なんか思いがあるわけでもなくて、まあでも一個あるとすれば、マジで暗記大事なんですっていう話だけでなんですよね。で、ほら、例えばですけど、覚えなさいって言われて、覚えなさいって言われた人のことを僕時々考えるんですけど、きっとこう思うんですよね。覚えれりゃ世話ねえやと思うんじゃないかなって僕思っていて、本当そうだよなと思うんですよ。覚えられりゃ世話ないんだと。だけど、実はですよ。実はね、覚えられるようになったらわかるんですよ。これマジな話。覚えられないと思ってるうちというのは、覚えられりゃ世話ねえよって、そんな簡単に覚えられないですよって思うんですけど、覚えられるようになると本当に覚えられるもんなんだというふうにわかるんです。ここを僕はもう知ってもらうまでしつこく言おうと思ってるんですね。覚えなさいって言われたらみんな簡単に言うな、それ言うの方は簡単だよって、やる方大変なんだよ、そう思うんですよ。思うんですよ。分かってんですよ、そんなのは。でも分かった上で言ってるんです。どうしてかというと、必要だからですよね。特に世の中の人、多くの人ですね、特に落ちてる人は暗記がものすごく弱いです。ものすごく弱い。どういうふうに弱いかというと、自分はまあまあ暗記得意だって思ってる人ほど弱いですね。おろそかなんです。うろ覚えなんです。で、ここがすごく大事で、うろ覚えと覚えてるは似て非なるものですね。うろ覚えは僕から言えばほぼゼロだと思ってます。ゼロ。覚えてるというのが10だとすれば、うろ覚えはゼロですね。どうしてかというと、ケアマネ試験ではうろ覚えの人をとことん引っ掛けるからですよ。余裕で引っ掛かるんですね。だから明確に区別をして、そして覚えるということをしないと、ことごとく引っ掛け問題に引っ掛かり、ことごとくケアレスミスを繰り返すと。これではせっかく実力的に受かるのに、要は知能的には受かるのに、暗記的にやられてしまうと。これがみんなが何か、なんで分かってたのにできなかったんだろうって思うゆえんですね。で、これは僕はもう本当に圧倒的に暗記に対するコミットの弱さだと思ってるんですよ。だから言うんですね。で、覚えられないと思ってる人は、僕断言しますね。覚えられますって。マジで。すっごい乱暴な言い方したら、努力の問題なんだよってことです。ちょっと極端ですけど、ちょっときついけど。暗記はあなたの知能指数関係ないんですよ。の努力ですよ。もうちょっと言ったら数ですね。ひたすら数です。僕今英語教えてもらってるんですよ。ちょっと勉強しようと思って教えてもらってて、1分ぐらいの英文ね、めちゃめちゃ難しいんですよ。みたいな。でも僕が僕もちろん覚えてます。もちろん。まだだって1分の文しかやってないからですけどね。これから積み上がる中でどれぐらい覚えているかっていうのはありますけれども、でもおそらく結構覚えていけると思うんですね。で、そこには何があるかっていうと、覚えるってことが大事だっていうことをとことん本気で知ってるからなんですよ。覚えるってことが大事なんです。覚えて口ずさんで、何度も口ずさむから忘れなくなるんです。これいい循環なんですね。覚えてない人は見なきゃわからないわけでしょ。で、見なきゃわからないから、見なきゃ覚えられないでしょ。見ないでしょ。見ないうち覚えられない。でも一回覚えてしまうと何度でも口ずさめますよね。ってって、 そしたら何度も何度も復唱する機会が増えますよね。そうするとどんどんどんどん定着が高まるんですね。要は覚えちゃった方が本当は楽なんですよ。だから僕紙すら持ってないんですね。基本的にも覚えたものをもうひたすら振り返るんです。だけど忘れるので、まあ音声で置いといたり、あのメールで送ったりするんですよ。もう忘れますよ、本当復習しなければ。だけど一旦覚えるのと、なんとなく覚えたかなというのとではもう天地の差があるんですね。なので徹底的に覚えるっていうことをしつこく言うんですよ。問題を解いて、それはなぜか繰り返しですけども、問題を解いたら分かったな、おお、なるほどなるほどって思うんです。ほとんどの人はそう思うんです。解説を見れば分かるんです。丁寧な解説ほどなるほどなるほどって思うんですね。そして1時間経ったらどうなってますか。これ答え何やったかなと、この問題は見たこと覚えてるけど答え何やったっけと、辛くも問題の答えは分かったと、これなんでこれ丸やなんやったっけと、これはなるほどとさっき1時間前に思った自分とは思えないぐらい忘れているんですね。これはごく当たり前なんです。人の脳というのはそのようにできているわけですね。じゃあどうするのか。なるほどの後に、よし、これを覚えよう、なんですね。これの積み重ねです。ケアマネ試験の攻略法というのは。ここに、極端な話を言うと、コツも近道も一切ないですね。地道に問題を解いて、地道に覚える、これをひたすらやる、これがもう何よりもあなたの力になるんですね。なので分かってるからいいやとか、なんとなく見てたら覚えるかなとか、なんか分かってる、だいたい分かってるし問題解けるかななんて思ってる人は、人で落ちてる人はやっぱり気をつけた方がいいですね。明らかに暗記が弱いですね。でもし僕に相談くれたらまずそう言います。暗記が弱いです。極端な話、居宅サービス13個言えますかって僕は聞くんですね。覚えていない場合は危険だって思ってほしいんですね。どうしてか、居宅介護支援事業者について、ごめんなさい、居宅サービスだから、まあ短期入所生活介護事業者について正しいものはどれか3つ選べっていう問題があったとしますよね。1番、医療系サービスの一つである丸か×か、これに丸をした人はもう居宅サービス13個死ぬ気で覚えた方がいいですね。で、×だとできた人はおそらく居宅サービス13個がちゃんと入っています。どうしてか、事業名というものの区別がきちんとついているからです。区別をつけるためには覚えなきゃできないんですね。こういったことを積み上げることでケアマネ試験において引っ掛け問題、ケアレスミスがなく適切に自分の実力を発揮して試験問題を解くことができるんですね。なのでうるさいと思わず、誰も言ってないけどね、言ってないけど心の声が僕の中に届くのでね、言うんですけど、うるさいと思わず本当に暗記をめちゃくちゃ頑張ってしてほしいなと思いますね。暗記暗記とうるさいと思わない、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。